M チャンネル from 舞鶴ナンバー457号、2014年2月7日収録、日付が変わるちょっと前から約1週間お聞きいただきます。 M チャンネル from 舞鶴ナンバー457号、京都府は北部舞鶴市からお届けしております。今週皆様のお相手をいたしますのは私サニさんと、
あれ、あ、怪しい会社員です。はい、
お疲れ様です。は
い、入ってなかったという。
ごめんごめん。
まさかの。
まさかの。
はい。
ごめんごめん。
はい。いやいや、
はい、はい。ということで、非常に寒い舞鶴からお届けしておりますが。
うん。寒いね。
寒いよ。
ね、びっくり、あの、先週がさ、先週が先週だったじゃんか。
そうそうそう。
びっくりするよね。
ねえ、うん。とりあえず一曲いきたいと思います。はい、サンズ・ワ・クラウドで、桜。
仕立ての靴で新しい
お聞きいただきましたのはサンズワクラウドで桜でした、はい。先週非常にあったかい舞鶴でございましたが、今週は非常に寒い舞鶴でございました。
寒いよね、雪降るしね、
ねえ、
凍結するし、
ね、凍結するしね、で事故もあったしね、
なんかね、大きな事故だった
みたいで、大きな事故もあったしね、はい、なかなかね、大変だったみたいですけども、そんなこんなで非常に寒い舞鶴ではございましたが、明日また雪降るってか、
うん、大やったっけなんかね、寒波らしいですね。
勘弁してください、ね、
平日雪降るもかなんけどね、休みの日仕事行くに雪降ったら泣くよね
俺ね、明日明後日現場なんだ、外なんだろうな、
なんか何、暖房器具は持っていかへんの、
あのね、持って行きようがないんだよな、
中
一応工場の中なんだけど、ちょっとね、怖くってつけれないな。
あれないね、防爆ないね。
そうそうそう。
クラッシャーね、着込んでいくしかないね。
そう。それもう着込むしかないのかな。
着込むしかないけど、防爆やったら逆に静電気立つやつも着られるから
ね。そうそうそうそう。ちょっと怖いんだよね。
ちょっと危ないよね。
一応ね、操業はしてないとはいえ、うん、だからそこら中にガスは残ってると思われるんで、
逆にひたすら窓開けて換気しとくぐらいでね。
いやいやそれ、ね、
寒い。
いやいやそれ、夏はね24時間換気扇が回ってるのよ、
うん、
冬はどうなんだろうなと。
冬もやっぱ回ってるよそれは冬も回ってるよ、多分それは換気せなあかんねやったら
寒いや、
ね、寒いよね、
寒いや、暖房なんつだから空気ね、暖かい空気をこう流してくれてるんだったらいいけど、うん、あんまそれも期待できないしさ、う
ん、多分ほとんど外気温で作業ね、
多分 ね、うん、どうしようかなと思って、それもね決まったのがね、うん、今日の夕方4時過ぎですからね、
あ明日やろうって、うん、あそれはちょっとあれ、
うーん、心の準備が
そうや、月曜日ぐらいからやるかもって思っとったらいいけどな、金曜日になってから明日ねとか言われるとちょっとショックやね、
土日やるからねって、
それはちょっとショックやね、でもそうだから、もう期末に近づいてるからさ、うん、なんかだんだん3月締めの仕事とかが増えてきてさ、早
く
早こと予定イベント終わられたみたいな、
そう大変なことになってる
うん、うちも言ってるんやけどね、うん、そう3月締めの仕事なんやけど、で見積もりとか、
そうなん、
今から見積もりしてたら間に合わへん
やん、間に合わへんやんみたいなね
そうそう、
で11日もたら俺現場行くんだ、
行くの
多分11日はね、半日で済むと思うんだけど、ちょっとわからないんだけど、そこはね、
どうでもいいけど、その2月の中旬で10日頃って一番雪降るの分かってるや
んなあ、
まあね、
まあなあ、
分かってるのにさ、
でもね、11日が、まあ、10日からスタートするんだけど、
はい、
海の際だからね、
ああ、それはあれや、凍結する寒いね、
寒いね、
そう、帽子と襟元やね、首元は、
うんまあうん、いやもうね、帽子はかぶらなくて、うん、ヘルメットをかぶっていこうと、
ヘルメットはまたスースーするんやん、
そう、ね、そうそうするんやけどな、
ひたたれいうかなんかつけとかんと周り
ね、俺のやつは特に夏涼しいようにてっぺんにちょっと隙間が空いてるやつだからね、
養生テープとかなんか隙間埋めとかなんか
ごっつ寒いんやけど、でもまあ仕方ないのかなと、でまあね、帽子、俺普段帽子持ってない人なんで、うん、帽子って言われるとさ、某ボランティアの帽子しかないわけよ、
あれはやめようなあれはヘルメットの中にかぶるやつじゃないですから、ね、作業帽っていうかね、あった方がいいと思うけどね、
ね、ですんで、もういいや、もうヘルメットかぶっとこうと思って、うん、で、まあ、とりあえず降ってもいいようにカッパは準備したんで、うんねうん、とりあえずもうずっと俺はいる必要はない人間なんで、うん、その現場は、うん、だから朝行って打ち合わせして、うんうん、で現場が2カ所あるんで、うん、同じ敷地内に、うん、でとりあえず 箇所目大体やってもらってる最中に、ちょっともう一箇所の方ちょっと打ち合わせしましょうかみたいな打ち合わせをしといて、段取りのね、日程のね打ち合わせをして、そしたらさ、ほな、うん、あとよろしくねって言って俺はその日に帰るつもりをしてるんだけど、はい、で11日も一応来るっていうんで、うん、朝だけちょっと顔を出しておいて、
うん、
で昼からはもう1日来ないからねみたいなんで帰ろうかなと思ってたりするんですけども、うん、やばいんです。
まあまあ、あれやもんね、とりあえず行って朝から雪降ってたら雪かきするだけでずっとおらんだもんね。
下手したらね、
下手したらね、
で多少雨が降ろうが雪が降ろうが、
うん、
そう作業はするって言うからさ、うん、
はい、ね、そうだね、
いないわけいかないしさ、
うん、
うん、で元受けっていうか、もともとその、うん、注文を受けたお客さんはどうなのよみたいな感じだしさ、うん、
ね、そう
ですのでね、
あの、そうそう、元が来てくれたら行こうかな思うけど、うん、ね、元受けさん来へんのになんでわしだけ行くねんって思う、ね、
そうそうそう、ね、どうなのよなと思って、なかなかね大変な状況になりつつありますが、はい、非常に寒い舞鶴でございまして、週末も寒いぞと、
うん、
ね、今話でございますが、ではサクッと振り返る1週間、
はい、はいはい、どどん
どどんどんどんでね、だから、うん、
先週
だから先週が2日の日に、あ、1日に収録したのか、ん、
2日や、
2日だよな、2日
日曜日だった
ね、日曜日でいいね、収録したでしょ、うん、でね、3、4、5、6、今日7でしょ、
うん、
これといってね変わったことはなかったんです、
うん、
なかったんですが、そのね、仕事の段取りとかなんとかなんとかで結構バタバタした1週間だったのは1週間だったんだけど、やっぱりね、なんだろう、年度末が近づいてきてるせいなのか、
うん、
なんかねバタバタしてるよね、
うん、あー、はい、わかる、
うん、そのこれといってね、その売り上げにつながる仕事っていうわけでもないんだけど、
目の前で動いてないんやけど、
うん、
ね、その引き合いとかね、
そうそう、で結構納期がタイトだったりね、
うん、
そういうのがねちょっと増えてきてて、
うん、
ね、なんかそういう対応でバタバタとしてて、
うん、
これバタバタしたって数字上がんないよなと思いながらも、
うん、
まあ、仕事は仕事なんでね、うん、まあ、やってましたけども、ちなみに、まあ、これで本当に記事ニュースもないんだけど、
うん、
2月1日から今日までの翔ちゃん、
うん、
2個、
あ、寒かったのね寒かったのねあ、そう、
2個です。
で出ていく暇がなかったってこと
ね。そう、もう出る気がなかったですね、
うん、
寒かったんで、
ね、寒かったの、ね、
非常に寒かったんで、
はい、
ましては途中でね、夜中呼び出しクラウフィス、
はい、そうだよね。
だからもうそんなことになって結局ね、翔ちゃんは2個つきました、うん、
はい、
はい、そんな1週間でございました、はい、
ね、何したって、そう、ね、うちの会社がさ、行ってる会社がさ、
うん、
こうテーマがあって、それなんていう、半年に1回こう必ず自分のやる目標みたいな、仕事の中身、目標言ったらおかしいな、そのやる仕事の内容を決めてそれをやらなあかんね、
うん、
でそれをまあまあ今まで半年に1回評価して、なあ、それがその次のシーズンの査定につながるんやけど、
うん、
ほな例えばさ、今10月から3月までが下半期なんやけど、
はいはい、
ね、で4月からの給料に反映させようって思ったら、
うん、
もうこの時点で結果出しとかなあかんね
そういうことやな
え、
そういうことだよな
そうそう、で前はなんか、そう、3月までの結果を報告っていうかさ、上司と報告して、報告書書いて、でそれをなんていう、4月はもう反映できへんから、
うん、
5月分の給与の時に遡って4月分もって言って反映してたんやけど、
おー、
だんだんだんだん面倒くさくなったんか知らんけどそう、4月に反映させたいから3月に持ってこいって言ってなって、
あら、まあ、
でそれが去年ね、 去年ね、俺今年、はい、今年ほんで3月に参演させなあかんからもっと早う書類持ってこいって今2月なんやけど2月なんやけどで10月から3月の分のその、うん、なんていう、こう、これこういうことをやりますっていう課題を書いたやつを、
うん、
2月まだ1ヶ月先あるんやけど、うん、もうできたかどうか報告しられて、
あらまあ
報告させられてできてませんできてません。で、そう、で目標を決めるのはさ、10月からやるんやったら本当は9月中に目標決めとかなあかんねんけど、で決めるのは遅くて10月の終わりぐらいに書類出すんやんか、ね、実質だから11、12、1、2やから、あ、2月終わってないから3ヶ月ない。
え
そう、それが来年の給料に反映される。
なるほど。
しかもなんで自分でできることはいいけど自分でできへんこともあるから、
まあまああるからね、
どうやねんこれとか思いながら、うん、やりましたけどね。
そうなんですよね。
だから残り1ヶ月でそう間に合わへん分を一生懸命やるということになってしまったという、うん、1週間いやもう1ヶ月半うわ暗いなーっていうでそれがなんていう、しかもその普段やってるその出張とかそういう工事とかの仕事と別にそういうのがあるから、
ね、
なかなかなんですけど。
ですよね。
そう
なんだな。日頃やってる業務以外にも そういうことが出てくるからね。
ね、やってる業務は業務でやるんやけど、それと違うやつがテーマに入ってるから。
そうだよ
な。で、改めて1週間で。それ上司とこうですとかで報告しながら、うわ残ったやつ全部あれや、あと1ヶ月ちょっとしかないな、いつしようかな、
本当だよね、
という1週間でしたね。すごくすごくなんか何あの下げ下げな気分
上げ上げじゃなくて下げ下げ、
そうすごいすごいなんか鬱な気分になりながら仕事してこうでしたね。
なるほど。
あないな。
まあ今やっとそうだよ。気分暗くなるよな。
ね、ちょっと、まあできることとね、できへんこととはあるんですけどね。
うん、
しゃあないことはね、言ってもね。
まあね。多分まあだからそのできるであろうという想定でね、まあ、計画になりするじゃないですか。
本当はそうそう。だから繰り上げやったらできるんやけど、ね、ということで。
だからできる。
そう。できなかった。
まあ、そんなことはありますよ。
かな、
ね、
っていう、まあ、しょうもない話でしたけど。
いい、
はい。
ね、
うん、なんかネタをいきましょう。
ネタをね。前にもね、
うん、
ちょっとよいしょ。
開いてる。はいはい、
前回はほら、ゆとり世代のね新入社員たちのね、
はい、
ネタを使ったんですけど、ね、うん、こんなことも見つけてしまいました。順番合ってるかな、順番は合ってるかな、まあ、これはもう普通に先輩がね、
うん、
その後輩に対してのことなんですけど、言いたくはないけれどつい今の若い子たちって何考えてんのと口走ってしまうことはありませんか、社会に出たばかりで知らないことが多いとは思うけれども、うん、それにしてもありえないと思った後輩とかね新人の行動について、これ今回女性のみに働く女性のみに聞いてみましたと、
はいはい、
ですので、まあ、ですから後輩ももちろん女性ですよね、
うん
うん、であなたは職場の後輩や新人が取った行動でありえないと思ったことはありますか、うん、ね、これに対してあると答えた方が 44.1%、
はい、
で残り 55.9% ありませんという答えなんですかね、うん、で4割以上の方がありえないを体験している様子、
うん、
体験してますよと。でその実際のそのエピソードはどんなものでしょう、
はい、
言葉遣いに気をつけてほしいということで、うん、課長に対してタメ口で話す、
うん、 なんかタレントでそういうのいるよね最近ね誰でもタメ口っていうね。
ね、
はい、
誰に挨拶されても返さない後輩がいたと、
うん、
誰に聞いたら彼女と別れて機嫌が悪く誰とも話したくないからと言われてびっくりした、うん、これ男の子は、はい、男の子はいるんだそうだな、は
い、
職場によ
っては、ね、女性に聞いた、
ね、そう女性に聞いたんだから、はい、男の子の子はいるということですよね、はい、で自分の両親を普通にお父さんお母さんと言って少しびっくりしたことがある。
でもそれはあれやな、普段からこう家で教わらないとダメよ。
だから家そういうことですよね。
だからいや違う違う、 家でお父さんお母さんはいいけど、うん、外に行ったらお父さんのことは父と呼びなさいとか、
うん、
それを聞かないとダメよ多分。 今の子供ってみんなそう、
うんうんうん、
それはね、
うん、
でも彼女と別れたので挨拶できるんだよ、うん、口が聞かれへんなるよすごいな、
すごいですよね、
ま
あ、何考えてんだから、でね、
はい、
あとね、そうっすねとか、はい、ありえなくないっすかなど、うん、学生のりが消えていない後輩、
はい、言葉遣いですね、言葉遣いですね。
それはこれはあかんと思うな俺は、俺もな、
それはな、なんていう、馴染んだ人と、ね、うん、目上の人とは、ね、うん、違う、
違うと思う、
同じ会社でどんな親しくても、うん、ね、その飲みに行って言ってるのと、うん、会社の、ね、事務所の中とかで言ってるのとは
違うからね、
うん、そうっすね、
そうっすね、びっくりするわ、うん、でプライベートな時間ならいいけれど、はい、職場では言葉遣いや挨拶などに特に気をつけて、特に気をつけなければならないですねと、はい、社会人になったら最初に身につけてほしいものですと。そりゃそうだよ、当たり前のことです、ね、
言葉遣いって言ったらさ、うん、うちの会社ってそういう風なんやけど、うん、役職をつけない。
あ、そうそう、うちもそうだよ、
誰々さん、
うんうん、
何々部長とかで言わへん、
うん、言わない言わない、うちも言わない、うん、
普通にね、物聞くとか、ね、うん、決済してくださいとか言うね、うん、誰々さんこれや書類見てください、
うん、
ね、だから言わへんねんけど、まあ、外に出た時は課長の何々がとかは言うけど、
ああそうそうそうそうそう、うん、
ね、その時はさん付けって言えばな、社内の人間呼ぶ時はな当たり前だけどな、それをついついね、うん、さん付けとか呼んでる人いますけどね、
いますけどもね。あとね、はい、突然消えてはいけませんということだろうと、怒られた後に突然出勤しなくなったとかね、
あ、それはよっぽど答えだよ、親父にしかぶたれたことないのにの世界、あ、親父にもか、
親父にもぶたれたことがないのに、
そういう世界なんだよ、
しかしそういう世界なのかなこれって、あとね、何も言わずに何時間も席を外す、
あ、飽きまへんな、
飽きまへんな、
ねえ、うっかりしたら解雇ですよ
そうだよな、解雇だよな、
それでね、外出ててなんでなんかね、
うん、
例えば事故に巻き込まれたとか、
そうそうそうそう、
ね、なんかそんなんだったらもう、仕事できなくなっちゃいますよね、うん、
あとね、先輩が仕事をしているのに先に休憩に行ってなかなか帰ってこなかったとかね、
あ、ね、交代勤務というかさ、ね、うん、その例えばお店とかだったらそういうのは、
ね、あるよね、
気使ってほしいなとかいうのはある、
ね、うん、順番でね、うん、それでも忙しかったらね、うん、ちょっと早めに戻ってくるとかさ、
いやだけどそうだね、うん、年代的に僕らの年代は気使うやろとか思うんやけど、
うんうん、
若い人はそうじゃなくて早く帰ってきてってで頼まないと
帰ってこない、
帰ってこない、
ね、帰ってこない、
うん、そういう意味ではね、うん、言わないとダメ
な、ダメなんですね、うん、でこれは母親に怒られて部屋にこもってしまう子供と同じレベルかもしれません。社会人なら自分の感情をセーブすることも大事なのですと。また勤務時間中なので休憩もほどほどにしましょう。でありえない仕事の仕方、 やらなきゃいけないんですか、めんどくさいと言われた時、じゃあ仕事辞めればと思った。
いや、まあ、あのやり方がさ、他にね、もっと簡単なやり方があるんだったらそれを提案すべきやしな。
そうそうそうそう、
単純にやりたくない、
そう、なんかめんどくせえみたいなんで、うん、ね、言ってるのはダメよ、ね、うん、で一緒に詐欺をしていて、まだ新人なのに全く仕事をせず話ばかりしている人がいてびっくりしたことがある、うん、ダメでしょう、
内容に、ね、あれよらず手は動かさない、
そうそう、ね、ちゃんとね手を動かしましょう、ね、だけど帰れないからね、いつまでたってもね、
いや、だから自分がやんなくても周りの人がやったら終わるもん。
え、そういう問題か。
でもそれはおかしいよね、
おかしいだろ、
根本的に、うんうん、
ね、メモ取らない主義なんでと、メモを取らずにミスを連発、
うん、それはあの何、メモを取らせるのもそうやけど、ね、仕事のやり方でメモを取らない相手やったらメモを取って渡すしかないよ、ね、
そうそうそうそう、うん、ね、そして職場的にそれはまずいよという相手と出来婚、
職場的にそれはまずいよ、どんな相手やったの、ね、社長の、社長それはやめとこうか、
上から目線でどんどん仕事を振ってくる後輩がいてイライラしますと、面倒なのであまり深く関わらないようにしています。
お願いしますで持ってくるやん、下から
下から頼ますよって、
それはあれや、考えようや、
ナイナイ先輩頼ますよ、
いやな、いや、なんかその程度の話もあるわな、
ね、で仕事であるという意識が低いのかもしれません、先輩たちの姿から学んでほしいものです、はい、あとね、自由すぎる後輩新人メール、
自由すぎる、
営業なのですが、
はい、
会社にロゴ T できた新人がいました。
どんな営業なんやろね、ロゴ入り T シャツ、
そんなやつもいるんだ。あとね、かったるいと勤務時間中に新人が彼氏に電話を始めたとき、
それ職場放棄ですからね。
ですよね。
ね、あれですよ、懲罰の対象ですよね。
ですよね。間違いなく、
やめさせられますよね。
間違いなくね、減俸とかね。うん、
ね、
なっても仕方がない状況ですよね、これはね。誕生日を祝ってもらうので今日明日と休みますと始業時間ギリギリに連絡してきた後輩がいる。
なんて空気読まないっていう。いや、まあ、いや、直前に電話してきて休むっていうのがまず一つやけどさ、
うん、
そう、理由は言わなくていいと思う。
そうね。ね。だったらさ、まあ、嘘つきゃいいじゃん。
まあ、でもまあ、極端な話、嘘ついてもテレビとか映ってバレるっていう場合もあるから、そういう意味では素直なのかもしれないですけど、大体その休むの分かってて、ね、直前まで分かん、うん、連絡しないっていうのがおかしい
よね。
そう、仕事の段取りができない、
ね、段取りが狂うからね、
だから空気読めない
よ、ね、ね、お休みの申請の時に、
はい、
遊んでそのままオールするんで次の日も休みたいんですと上司に言っていたこと、学生か、
言わなくていいですから。あの有給休暇を取ることは、ね、一応権利なんで、
ね、そう、権利なんだからね、
業務に差し支えがなければ休んだらいいんですけど、
う
ん、
そう
そうそうそう、徹夜するから休みますってあんまりいい休み方じゃないよね、
ね、でこの文面だけ見ると、
はい、
社会人としての意識が全く感じられません、
はい、
こんな自由すぎる思考回路を持ってるってある意味すごいかも。
そうね、なんかまあ全部が同じ人ではないということだからね、うん、あれだけど、そりゃあれだよね、すごいよね、
すごいよね、あれ、
あのでも普通に会社勤めしてるとかよりも、うん、あの芸能人とかの方がよっぽど仕事してるよなって思うけどね、
あ思う
テレビ出てる人たちとか ね、
アイドルだってすごいじゃん、睡眠時間短くってさ、よく、ね、やっとんなと思うよ。
それと比べたらなんか ね、なんだこれっていう話ばっかりやったね、
うん、そうそう、でいかがでしたかと、どこの職場にも学生気分がなかなか抜けない新人や後輩いるものですと、
はい、
とはいえ我々も昔は右も左も分からず先輩たちを困らせていたはずですと、はい、彼らが厳しい社会の荒波に揉まれ今後どういう風に成長するのか、お尻を叩きつつ見守るのも先輩としての役目かもしれませんねと。
へえ、ね、でも学校生活とかさ、ね、例えば高校とかだったらクラブ活動とかさ、
はいはい、
そういうのの中で言葉遣いとかさ、うん、態度、うん、そういうのって教わったもんなんだけど
です ね、
まあ、でも今の話を聞いてるとそういう接点が一切ない、
なさそうだよ ね、だからその部活動もちゃんとあなたしてたのっていう、うん、
そうですよ
ね、まあ多分ね、普通に、ね、部活動をしてたらね、こんなことは起こらないと思う。
もうちょっとというかマシだと思うけどね、
はい、
それは多分極端な例が多分出てきてると思うけど、うん、ああ大体会社入ったらさ、就業規則とかってさ、
うん、
聞くやん、
はいはい、
なんかなあの勤務は何時から何時まで、
うん、
ね、
うん、
その何家に電話、あの何使用の電話はしないとかさ、ね、あの使用しないとかさ、うん、ね、あの職場から出かけるときは上司に一言声をかけて許可を取るとかさ、ね、
ね、
そういうのは一切ない
んよ、ね、ないんだろうね、
今の話で。
だから多分ね、例えば 小学校の時は例えばどっかのスポーツクラブ入ってスポーツしてたりとか、もちろん中学校高校からスタートする人もいるんだろうけども、それはそれなりに教えられるじゃないですか、
うん、そうだよね、
学校
の先生にだってきちっとした言葉で話するでしょうと思うんやけどね、
するでしょう、
一緒の感覚ですよね、うん、それだから学校の先生にきちっと言葉遣いができなかい、できなくて、例えばタメ口だったとしたら、うん、会社に行っても上司でも何でもお客さんでもタメ口、
うんうん、
ね、同じ感覚だよね、
そうそう同じ感覚なんですよ ね、ですんでそこがねできないっていうのは、
まあ、
あなたたちは何を経験してきたんだいっていうね、
まああれやけど、あの何、自分の父親母親のことをさ、お父さん、うん、お母さんっていうのはさ、
うん、
あんまりまあよくはないけど、
うん、
人前でさ30過ぎた兄ちゃんがパパかとかママかとか言ってるよりはまだマシかなとか思う。家で30越しても40越してもパパかママか言ってたら家でやったらいいけどさ、ね、外で人に説明するのに、いや自分のママがねとかね。ちょっと嫌やな、
それは嫌やな、
お母さんでもまあ嫌なんだけど、
うん、やっぱりもう年越えてくるともう、ね、自分の両親に対してはやっぱ父母が、
あのそう人前で紹介する時は、ね、する時はね、そうですよね、うちはね子供、うん、お父さん、お父ちゃん、お母ちゃんなんやわ、
うんうん、
ね、3人さんとこは子供なんて呼んでる、
嫁さんのことはねお母さん、
お母さん
で、俺のことはね、なんか知らないけど3人ともね、パパ
とお母さん、
なんでやろうなって、もうちっちゃい時からそうだ
もん、
3人とも、
まあ3人ともってだからお姉ちゃんがするから、
そう一番上がそう、一番上がそうだったんだよ、
パパとお母さんって面白いな、
うん、もうだからもう、うん、そこも俺何も考えなかったのね、うん、もう好きに呼ばしたらいいやんとか思ってたから何も俺言わなかったんだけど、うん、やっぱりねこの年になってくるとね、うん、それは間違ったなと思うな、
あの
合わせるべき
だ、ね、そうそう、だからどっちかに揃ってたらいい
よ、そうそう、どっちかに揃えさせるべきだった
なって、なんか面白いです、
うん、それは思ったな。
でももうそろそろなんていうの、そのパパじゃなくてお父さんと呼びなさいとかで思うけどね、
もうね多分ね治らないと思うな、
治らない
ね、
うん、
うちだからお父ちゃんやから、うん、ちゃんはあかんでってお父ちゃんお母ちゃんはあかんでって言わなあかんって言ってる、うん、そろそろ言わなあかんなって思ってる
んですね。もうそろそろね、本当はだからうちもお父さんでいいんだろうなと思うんだけど、まあまあまあまあ、いや、そのうち気がつくだろうなと思って
るいやだから言うてきなんだら気つかへんか気つかへんかったらそう今みたいになるかもしれんから、ね、そう言うてやらったねと思うよ、今時の子供は誰でも。
そうなんかな、なんかそれも嫌やな、
うん、難しいけど ね
、
うん、自分の子供だったらって思ったらやっぱり言わなあかんって思うよ、
うん、そうですわ。
じゃあ行きましょうか、行きましょうか、パパ
ということで、はい、2曲目いきたいと思います。2曲目、旬でエゴイスト。
次から次に降りかかる無情に災難にどうして立ち向かえばいいんだろう。誰かの頑張っているけなげな後ろ姿を心の底からよかったねって涙流せる自分でいたい。いつか誰かに誰かに知ってほしくて言葉にできずに叫んでた。ここにいるから必要として欲しいから。踏み出すことができたなら声をこぼして抱きしめるよ。君は決して一人じゃないんだ。あと少しで少しで乗り切れるだろう。諦めずに登ってみたよ。生きてきた理由過ぎ去ってくよ。季節
はい、お聞きいただきましたのは、あれ？
ん、BGM が入る。
あ、入った入った、はい、お聞きいただきましたのは旬でエゴイストでした、はい、さて後半戦、
うん、後半戦なんだなんだ、
ね、まあ、もう2月ですよね、うん、でもう3月4月になってくると引っ越しが始まりますよね。
ああ、引っ越す人 ね、
3月4月でね、うん、引っ越しにしなきゃ、うん、例えば就職で引っ越しとかね、はい、お父さんの転勤で
そうですね、
行っちゃうよとかね、こっちに来る方もおられるかもしれません、うん、引っ越し時の忘れ物ランキングを見きました。
え、一つだけ言っていい、
うん、
掃除機とかさ、掃除道具って結構置いたままだよ。
ね、
まあいいか、
でね、はい、とある、まあ、その引っ越し関連会社さんがですね、
はい、
調べたんですね、
うん、
でで約、まあ、1424件の回答をいただいたんですけども、
うん、
この、まあ、約1400件か、
はい、
の回答の中で、
はい、
第1位となったのはね、
はい、
95票を集めて、
はい、
物干し竿だ。
あー、使わないもんね。あの、引っ越す直前、引っ越す日に洗濯してる人はまずいませんから ね。忘れるんやろな。
忘れるんですね。ベランダとかね、物干し台にもう置いたまんま行っちゃうというパターン。
なるほどね。
ね、慌ただしい引っ越し当日は、屋外のベランダまで意識がいかなかった人がとても多かった様子が伺えます。で、第2位は、79票、照明だそうです。
あ、それは照明、それはさ、あの行き先の家で何がいるかも分かってるかどうかやと思う。
ああ、なるほどね。照明のあるとこやったらもう置いていこうかになるしね。
そうだよね。
で、引っ越し当日に外すつもりだったが、うん、実際は他の作業に気を取られてしまう、はい、外し忘れてしまったというコメントが多く寄せられたと、はい、で3位にランクインしたのは、ドライバーなどの器具工具で60票を集めました。
あ、
で理由として、うん、寄せられたコメントは、シンク下や押し入れの中に入れっぱなしにしたまんま忘れましたとか、うん、引っ越しの最中も使用していたため荷物の中に入れ忘れたの大きく2つに分かれたと、はい、でね、4位がね、51票で洗濯用品だそうです。洗濯バサミや洗剤よりも目立っていたのは、はい、洗濯機のホースや金具などの部品類で、
はいはい、
これらは一度取り付けてしまうとその後気にかけることがない上、はい、引っ越しの荷物として認識されにくいものとなると、うん、今回の結果で現れた共通点から、忘れやすいものの特徴は引っ越しの荷物として認識されにくいもの、普段ほとんど使わないものであると言えますと、うん、確かにな。
でもホースなんかさ、持てたて、うん、次のとこで使えるかどうかって分かんないからね。
うん、うん、ね、今回の調査で意外と目立ったのは、うん、
はい、
持っていく必要のないものまで持ってきてしまったというコメントだそうです。
あ、逆に
い
らないものを持ってきた。そ
う、中でも多かったのは、
はい、
据え付けのエアコン用のリモコンね。はい。
どうすんねん、それ持って行って。
ていうか、後から入った人困るじゃないかいみたいなね。
そうだよね。
で、洗濯機と排水口をつなぐ部品だったと。
はい。
で、この会社では返却するための時間や手間がかかってしまうため、特に遠方へ引っ越しをする人は、その退去前の、ね、確認をしっかりと行ってほしいと注意を、促したそうです。
はい。
その他、ね、いろいろとリストがあったんですけども、
うん、
なかなかね、あと自転車も入ってんだよな。
あ、自転車は、あの、ほら、マンションとかだと、自転車置き場に置いてあるから、
うん、
ね、引っ越しするときは忘れるかもしれない。
ね、あとね、トイレ掃除道具とかね、
うん、
あとお風呂用品とかね、
はい、
あとキッチン周りのね、
はい、
ものとかね、結構そういうものを置いてきてしまうというね。で、俺結構ね、学生の頃からずっと引っ越し何回かしてるんだけど、
うん、
一番ショックだったのが、
うん、
オーダーメイドで作った靴、革靴が、 行方不明になっちゃって
忘れた
忘れてきたのか、
ええ、その車の中に置いとって下ろすの忘れたとかかもしれないしね、
うん、からね、もう見当たらないのよ、
なくなったんだ、
なくなくっていうか本当にね、まあ、ショックだったけどなあれ、なかなか気に入ってたんですけどね、色といいね、うん、形といいね、形は普通のオーソドックスな、はい、形にはしたんだけど、
自分でオーダーメイドで作ったっていうその思い入れがね、あるからね、
その足の形とかね、はい、甲の高さとか形にもねちゃんと測ってもらって、ね、なんかこれでいきますよっていうのをやってもらったのをね、京都からね舞鶴に引っ越しした時にね、どこ行ってかさっぱりわからない、
それこそ、うんね、
あれはショックでしたね、
そう昔はさ、あのアパートからアパートとか引っ越したらその照明がない家多かったですよね、
多かったですよね、
だから忘れていくとうわって夜着いたのに電気がねえとか
そう
ね、よく なってましたよね、
うん、
でしかもあのコンセントがさ、なんか普通のコンセントで差す照明あったやんか、
あ昔ね、昔ありましたね、
それ持っていったけど
使えへん、
こう刺されへんやつとかね、
合わへんやつとか ね、
あったよね、
うん、
結局電気屋へまた新しいの買いに行
った、ね、買いに行ったとかね、そうありましたね、
うん、部屋の大きさが大きなったり小さなったりするからさ、持っていった照明暗いねとかね、
そう合わへんとかね、
あったよね、
ありましたね、
あったよ、そういうの、
あの照明器具もね、俺一回買い替えてるんだ、こっちもう引っ越ししてきてから、壊れちゃってさ、
うん、
で知り合いの電気屋さん聞いたら、はい、もうそれ廃盤の部品ないんだけどとか言ってさ、
そう、
あの丸い蛍光灯がね、
う
ん、まあ、2つのタイプなんだけど、
はい、
一番大きいやつがつかなくなっちゃって、
うん、
しかもその蛍光灯変えたとこだったわけ、
あ蛍光灯はね、
ね、
はいはい、うん、
でもね、その、まあ、だから安定器だろうな、多分な、布団だろうな、壊れたのは、うん、
はい、
うわーどうしようかっていう相談して、でもちっちゃいのでは暗いしさ、
うん、そうです1棟ではね足りひんからね、
ね、しかも10畳の部屋だったし暗いしな、うん、でも泣く泣く、
うん、
買いに行ったんだけど、
はい、
買ってきたやつがさ、うん、蛍光灯でもさ、
うん、
最近ちょっと前にほら細型の蛍光灯
って あったあるある、うん、
何を思ったんでしょうね、
うん、
それを買ってきたんだ、
うん、結局後使われへんから
そうなで、
うん、
どうしよう、
はい、
しまったと思ったんだけど、でもこれは残しておくべきだよなと思って残しておいて正解だったのよ、うん、台所が同じのが使えたのよ、
あ玉だけ、
そう玉だけが
電球だけが
使えたのよ、
は
いね、あれはラッキーでしたね、うん、
そうだよね、それはあるよね、
うん、で今密かに LED にしたのかなと思ってんだけど、
なかなか なんていうの、 LED にしようかなとか思ってる時は電球切れへんけど、
そう
電球切れたら買いに行くの めんどくさい
よねLED にしたのかなと思ったんだけど、うん、LED ってまだまだちょっと高いじゃん、
高いよ、
器具ごと買うなるとさ、うん、はい、
そうですよね、
だからほんまに安くならないのかな、
それこそその機械が壊れた時しか買わない
ね、え、まあね、とりあえずよく、ね、いるリビングと台所、うん、
はい、
これ2つだけでも LED にしたのかなとか思ってみた
り、なんかしょっちゅう電気をつけたり消したりするとこは LED やめた方がいいよ、
あそう、
なんかつくんやけど、うん、LED ってなんか最初ついた時ってこう暗い感じがするのね、だからほんまにこう台所とか今でもそのずっとつけっぱなしやったらいいんやけど、慣れるから、で光もある程度上がるからいいけど、なんかこう廊下とかで頻繁につけたり消したりするようなとこだったら、なんかこうやっぱり暗い感じがする、
あのね、でいろいろその聞いてたんだけど、
うん、
例えば玄関のね明かりなんかは、
うん
うん、めちゃくちゃ明るくなくていいんで、
う
ん、だったらね、もう24時間つけっぱなしにしても、
うん、
電気代としては普通の白熱球を使っているよりも安くなるのね、その、電気代がね、
うん、
それだけ消費電力が少ないっていうんで、僕の知ってる人はね、LED にしてもうそこのスイッチをずっと入れっぱなしにしてる方がいますよ。あ、
もう止めなくね。
もう止めない、うん、
だから多分つけたり入れたりの時が一番
よく流れる。電気食うんで、そうそうそう、でも LED にして、で LED の 40W 相当かな多分、うん、
で
もうつけっぱなしにしてあるところ、
ヒルアンドじゃないけど、
ね、そうそうそうそうそう、でそんなにほらむちゃくちゃ明るい電球じゃないから、うんうん、昼間ついてるって別に目立たない、まあ、で色もわざと電球色にしてるんで、はいはい、白色にしてないんでね、うん、なんか別にあんまり分かんないような感じですよね。であといろいろ言われたのが、ね、トイレ
トイレ
トイレ、これをね、うん、センサー付き人感センサー付きの LED にしてる人います。
あ、スイッチ入れなくてももう戸開けたらつく、
う
ん、
そうそうそうそうそう、はい、
仕事場のね、うん、この会社の、うん、こう事務棟にある会議室はさ、うん、個室がこう暗いんやが離れてるんやが、で窓がないから真っ暗なんや、
はいはいはい、
電気消したらね、用を足してると時々こう後ろから後から来た人にパチンって電気が真っ暗ねそれはあかんな、やっぱセンサーつけてほしいなって思うで、そういう時ね、ここにいますとかって言うのも恥ずかしいし
ね。まあね、まあね、そうだからね、うまくね、人によってはその LED の電球とかね、うん、ああいうのね、取り入れされてる人いますよ。で洗面台じゃないか、あそこだ、洗面所の、
はい、
そのお風呂場とのね、そこの脱衣所として使ってるところなんかも、うん、LED のちょっと暗めのやつに変えてる人もいますよね。で、特に年配の方、
はい、
年配の方なんか特に廊下なんかの高いところのやつはもう LED にしてつけっぱな人って結構いるよ、うん、
だって階段の電球なんかさ、うん、変えられへんやん。
そうそう、
大変なんだ
よ。大変なんだよね。
ねえ、うん、ただ脚立かけても足傾いてるし、
そう怖いし、
どうなんこれとか思いながら、うん、
ですんで、そういう方はもう LED にして、うん、でまあそういうスイッチで、はい、オンオフされてる方もおられるし、もう逆にもう廊下なんかはもう特に夜トイレ行ったりもするんだし、はい、するし、はい、もうスイッチ探すのも大変だからっていうんで、つけっぱなしにされてるところもおられます、うん、でそれだけもだからそんだけなことをしても白熱球の使ってるよりも年間の電気代は安いんだと。
あ、そう
その安くなる LED を使ってるんだからね、明るさを上げずに、
うん、そうですね、出力もちょっと下げたり、そう
下げてるのを選んでつけてはりますわ、そういう人いますよ、うん、だからうまくねそういうのを使っていけばいいんじゃないのかなと思ったらするんですけど、はい、俺ね基本的に明るい方がいいのね。でもね夜寝るときは真っ暗じゃないですか、ま
あ、あ、そうなん、電気消して寝るんだ、
うん、もう真っ暗する
の。俺、真っ暗では僕は寝られない。
あ、そうなんだ。
家事でつけっぱなしは嫌やけど、うんうん、真っ暗は無理。
で自分の家だったらほら大体感覚的にスイッチの場所も覚えてるんだけど、うん、だからホテルとかになってくると、うんうん、分かんないでしょ。
そうだよね。
そうすると本当に暗く、
うん、調節できるやつ
で
かどうかぐらい
にしてる。そっか逆に足元だけの
フットライト
のあるでしょ、うん、あれだけして、うん、しかもそれも絞れるんだったら思いっきり絞っといてで寝たりします。
うちは僕ホテルよう泊まるけどさ、電気つけっぱなしやな、ホテル泊まって
た。あ、そうだね
関係、いや気にしないというか気にしないんじゃなくて、うん、多分つけたまま眠ってしまう、眠りに落ちてしまう。テレビもつけっぱなしやし、
そうですね、もうおととしになるのかな。だから仕事で福井泊まった時は、うん、2泊した時に1泊目が俺の電気つけっぱなしやったよ、うん、気がついたら、だからもう眠りに落ちたというんですね、お酒も入ってたし、はい、うわとか、ね、朝起きたら、わ、電気ついたまんまじゃん、
結構、うん、 車高カーテンだから電気消しちゃうとほんまに真っ暗だったりする場合もあるじゃん、
ね、ホテルってそうですよね、車高カーテンだもんね、
だから変にあの消すことをしないときは逆にこうカーテンを少し開けて、朝が分からない目覚ましかけてるけど朝なんて目覚ましかけてても朝日が入った方が目開くじゃんか、
まあ、
そう開けっぱなし、
確かに ね、 ね、なんかね、その LED なんかもね、使ってやれば省エネには確かになるのはなるんで、いいのかなとは思うんですけどもね。
でもそうね、
実際にでもそういうこういう部屋のね、明かりにもあれは機械的に言うと高いんで、ちょっとなかなかね、多いするとは手が出ないかなという感じですけどね。
なんかきっかけがないとね、見直すね。
そうだ。で特にだんだんほらうちの子供らも大きくなるとだんだん夜更かしするじゃん、そういう意味ではね、やっぱ電気代を抑えたいなと思うと、そういうところもね、やっていかなきゃダメなのかなと思ってみたり、とにかく電気代がね、値上がりしてきて大変なんだ、
電気、いや、うち、まあ、うちも、あの、うちも人のこと言えへんけど、じいちゃんと子供と俺とで同じテレビ別々に見てるから、なんでやねんとか思うよ。気がついたら、えとかね。いや、ほんま、後で爆笑、違うテレビ見ろよとか思うから、せめて。ね、なんで同じテレビ別々に見なのかって、
ね。そうそう。だからもう、そのあたりの省エネ対策もね、本当はどんどんしていかなきゃなと思うんですけども、
今年さ、エアコン、今年っていうか、この冬さ、エアコン1回しかつけてない。
おお。
その代わり、ファンヒーターがもう、年中無休で動いてるよ。火力発電みたいに壊れるんちゃうかな、とかも。そうそう。すごい動いてるよ。
あの俺もね、今年ねファンヒーターもらったんだ、知ってる人から、でそれはね、もともとお店で使ってたやつだから、見かけはちっちゃいんだけど、パワーはごっついんだ、
そうだね、
燃費悪いよ、
それだゴーゴーついとったら、
で一番温度を低くしてるんだけど、それでもねやっぱりなんかね、一般家庭向けのやつのなんか燃費悪く感じる、
早いね、
ね、すぐね子供たちがね温度上げようね、ダダダダダ、
うちの家はなんでか知らないけど、その嫁と子供がファンヒーターの前に座るんやんか、あの吹き出し口から10センチぐらい離れた前に座るよね、
温風ひどからへんし、
ほんでそう、部屋はぬく、あんたらぬくいかもしれんけど部屋ぬくならへんやろって言うんやけど、あ
そう、確かにな、
電気代もかかってるけど灯油代もこっちかかってる、
そう、なかなかね、それは大変なんだよね、
ねえ、だからね、エアコンとかももう10年経つから買い替えた方がいいのかなとか思うんやけど、よう考えたらそう、使ってねえとか使ってねえやとか、
あの去年の夏かな、うちエアコン1台買い替えたのね、壊れたんでね、もうとうとう、室外機がアウトになったのか、でもう全然ダメだからって、でその時電気屋さんとねいろいろ話してたら、うちがその買い替えたやつはもう15年ぐらい前のエアコンなんだけど、やっぱりね電気代がね全然違うんだって、
買い替えた方が
お得ですよ、
ね、
あそうなんだ、やっぱりそうなんだ、
と思うわ、
でもね、それはねだって12畳の部屋に6畳用つけてたからね、
あフルパワーやね、
だからフルパワーで動くわけだから、それはやっぱり余裕を見た方がいいと思いますよ、いうんで、でも15畳用は買いたくなかったんで、あえて10畳用にしたんだけど、
まあまあちょっとは空間みんな物が埋めてるからいいやって、
そう
人が埋めてるから
いいやん、もうそれでいいやん言うてそうしたんだけど、ほんでいろいろ話を聞いてると、だいたい12畳の部屋だったら15畳とか20畳用の
大きめの
大きいのをつけないと効かないのね、
でも やっぱりそう一緒でしょ、あの一緒でしょっていうかエアコンの話やからさ、
うん、
あそうかなるほどって思うけど、
うん、
普段サニーさんあのポンプとかなんか機械の設定するとき余裕持たした機械売るやろ、
そう売る売る売る
そうこの方がいいですよ、そ
うそう売る売る
一緒だよ、
そう
カツカツでフルパワーで動かしてたら、そう余裕ないですよね、
大変ですよっていう、
そうそう一緒だよね、
そうそう、だからその電気屋さんのお兄ちゃんの気持ちはよく分かったんだけど、うんうん、
なるほどとかでも、
うん、痛いほど分かったんだけど、うん、予算もあるしな思いながらもう、
はい
ね、そんないいないし、
あ
その部屋には、は
い、そうだね、
うん、だからいいかと、
だからキンキンに冷やさなくてもいいやっていう感じだったら、ね、
う
ん、
そうそうそう、うん、であえてちょっとちっちゃくしたんだけどね、はい、まあね、まあ、ほんま家電の進歩はすごいですよ、うん、
そうだ
よな、特に省エネに関してはすごいなと思ったな、うん、はい、ということで、
はい、
で
次に、はい、いろいろ
もう一個、
はい、
いけるかな、
ちょっとだいぶ
長か
った
、うん、
はい、
はやぶさ、ね、あの小惑星に行って帰ってきた、はやぶさ、あれのね後継機はやぶさ2が、うん、今年の夏に完成します、
はい、
で12月、ね、今年の12月に、うん、まあ、打ち上げられる見込みなんですが、期間は2020年東京五輪が開催される平成32年に帰ってきます、
うん、あ帰ってくるのがそうなの、
うん、
でも6年後、
うん、
早いや、
うん、
早いんかな、
でこのはやぶさ2号が向かうのは地球の近くを周回する小惑星 1999JU3 ってやつなんですけども、初代はやぶさが到着した井戸川とはタイプが異なり、太陽系誕生から間もない約46億年前の水や有機物があるとされていると、これらを持ち帰ることができれば地球の水や生命の起源に迫ると期待されている。初代はやぶさが持ち帰ったのは小惑星の表面にある微粒子だけでしたと、
はい、
今回は地表近くで爆発を起こし、
うん、
金属弾をぶつけて人工的にクレーターを作り、うん、内部の物質も採取すると、
うんうん、あ落ちましたね、
落ちましたね、
はい、爆発を起こすんですか、
うん、
爆発を起こすんやったら持って帰ってこれへんなそれ自体を持って帰ってきたらあかん、BGM 何、うん、電源が入らなくなっちゃったな、
あのね、うん、この BGM 出してるのがね、
うん、
3世代の iPod なのね、
うん、
第3世代のね、でね、いろいろとね不具合が発生するわけですよ、
うん、データ抜かれへんしな、ああ出てきた、もうケーブルとか傷んできてる、あなんか抜いちゃったし、うん、おっとっと、ちょっとちょっと収録中やばいっすね、
はい、うん、なんか久しぶりにこんなアクシデントに見舞われておりますが、まあ、うん、ああそういうことか、多分どっかが断線しかかってんだな、
ケーブルがね、
うん、だからね、
うん、
ひょっとしたらこれのね充電器、
うん、
がもうね、
はい、
やばいかもしれないです、はい、やばい、
お全然違うものが出てしまいました
、うん、でね多分ね、うん、それでね多分、
うん、
今直接ちょっと買いましたんだね、
はい、
で、はい、このはやぶさのね、
うん、
件なんですけども、で太陽光などの影響で変質することなく初期の状態を保っているその資料を持ち帰るためです、うん、で初代はやぶさは7年間の飛行中、
うん、
エンジンの故障や更新途絶などの多くのトラブルに見舞われ一時は絶体絶命とまで言われたと、
はい、
で後継機はこの経験を生かし再発防止のための装置の改良や設計変更を行ったと、
うん、
で現在は機体を組み立てながら機能試験を進めており、8月に完成の予定と、で2030年に小惑星に到着して、東京五輪閉幕後の32年12月に帰還を目指すと、
うん、
ということですね。でね、早くも、
はい、
グッズ、関連グッズが
物ができる、出来上がる前に関連グッズが出てるっておかしくね。もうまだ出来上がってないんでしょ。
うん、でね、この日本、科学未来館が東京にあるんですけども、
はい、あ、そう、
うん、ね、うん、日本科学未来館ですよ。
行ったよ去年。
あ、そう、この店舗では、うん、はい、はやぶさの漢字のはやぶさの文字と、はい、機体をデザインした T シャツや、うん、販売機に300件入れてレバーを回すと出てくるカプセル入りの小型模型が人気ですと、
はい、
で販売機には計6種類の商品が入っており、はやぶさ2号を求めて何度も挑戦する人もいると。
なるほど、
はい、ましてや近くのケーキ屋さんには、
はい、
はやぶさ2号のケーキが登場しております。
まだできてない。すごい。
で近くのそのまた商店街のね、あるお店では、
はいはい、
機体に似せて食材を盛り付けたはやぶさ2号シチュー。
シチュー、シチューの海を飛んでる。
で飲食店や文房具店など18店舗が関連商品を展開していますと、うん、で応援がね早すぎることはありませんと、はい、うん、成功に向けて機運を盛り上げるのが地元の役割なんだと、うん、はい、うん、いうことだそうですよ。
7年先まで頑張らな。
そういうことですね。
あの科学未来館、
うん、
で行ったのね、うん、年末に子供と一緒に旅行行った時に、
ね、はいはいはいはい、
ほんまなんていう、一日俺大人の視点で見れば一日折れる、
うん、
子供はあっちゅう間に目移りするからなかなかやけど、本気で全部見たら一日中折れます、うん、いられる。
あ、ね、
すごかったよ。うん、何だっけ、あ、まあまあ子供的にヒットしたのは深海6500が展示してあったのと、なんか水中の200気圧かなんかでめちゃんこになったカップヌードルの入れ物があって、あ、うん、そうそう、それが子供的にはヒットやったけどね。
あのミニぐらいの大きさになるんだ
よね。そうそうそう。
ピシュッと
か、うん、めちゃめちゃ硬い、これ壊れへんのとかで、ね、でいや壊しても大丈夫です、また作りますからとか、えとか、ね、そういうもんなんですかとか、ね、
あれってさ中身もキュッてなってんの、うん、
だからあれってさ
中身
カップヌードルのいわゆる容器って発泡スチロールじゃないですか、
うん、そうそうそう、
ね、で圧力かかるとその空気の部分が抜けていくから、うん、だから発泡スチロールの泡がなくなって初スチロールみたいな感じ。
そうだよな、発泡がなくなってスチロールになっちゃうんだよな。
単純にそういう感じです
よね。そういう感じですよね、あれね。
でもね、200気圧ぐらいとかでも結構まだまだこれぐらいあるんやとかでいう感じなんだよ。ね、まあこう10センチとかぐらい、5センチぐらいかとかだけど、
うん、
ね、あとは何やったっけ、そのステンレスがなんかでできた鉄球がぺちゃんこになってて、で、なんていうこう、なんか片方から押し潰されて裏側に内側に入り込んで
る、はいはいはいはい、
で、そういうの見せられて、
うん、
これは普通に作ろうもでも作られへんな、水圧ってすごいなって、そういうこと、でもそう、はやぶさのコーナー、はやぶさじゃないわ、何やったっけ、実験棟やったっけ、未来やったっけ、
うんうん、
なんかのコーナーもあったんやけど、うん
う
ん、
あ、はい、希望か、
うん、希望か、うん、今一つやってる子供の空気が嫁と僕は結構そこ見たかったんやけどね、なんか意外とあれ食いつかないかった。
そうですか、
そう、どこだっけ、お台場の近くですよ。
あ、そうだよな、うん、そうですね、はい、
ね、行ったらいいと思います。
結構ああいうところで面白いと思うんですけどね。
うん、
うん、
そうね、
はい、
はやぶさ、
はやぶさ2号、
は
やぶさ2 8時
ちょうどに出るやつじゃな
くて、そうそうそう、
ちょっと違うけど、
そうそうそう、
帰ってくる、帰ってくるね、
そうそうそう、
はい、
ということで、
はい、
ずっとね地元ネタを一個だけとりあえず、はい、見て感じて触れて楽しい発見をしよう KTR 体験フェア、うん、これはね2月の22日、うん、午前9時30分から16時場所は西駅交流センターと KTR 西前鶴運転所、うん、で内容は青松号の展示、うん、で車両基地での乗車体験、うんうん、なんとここにですね、うん、チャッタマンやゆるキャラが登場します。おで KTR のアテンダントの方おられますよね、うんはい、と方と一緒に記念写真を撮りましょうと、うん、で子供用の制服で駅帽をかぶって写真撮影をします、うん、でカメラはご持参くださいと、うん、でご当地駅弁や、うんその他もろもろの販売、
はい、
であとプラレール N ゲージの展示ビンゴ大会など行われます。詳しくは、KTR 利用促進協議会、あこういうのあるのね KTR 利用促進協議会、うん、これ、ね、宮津の市役所の企画総務室な、うん、総務室にあるんですけども、うん、電話番号0772451601 0772451601こちらの方にお問い合わせください。
展示会な展示とか見学ができる
そうそうそうそうでチャッターもやチャッターマンもやってくるぞ、うん、みたいなね、うん、いうことらしいです、はい、まあ、確かにねどんどん PR をねしていかないとね。
うんそうやね時期的にあそうかまだ前の週かなんかにさ、
うん、
舞鶴市の何だっけ KTR の利用促進で舞鶴市民号やったかなんか走ってるでしょ。
うんうんうんうん、うんうん、
あとは何やったっけなんか忘れたけどスキー列車みたいなのなかった
なんか昔あったな、は
い、こ毎年
舞鶴市民
号とか今は毎年2月かなんかにあるよ、
うん、なるね
あるよもう多分申し込み終わってると思うんですけど、うんでなんかスキーに行こうみたいなのなかった。あそれはバス
なのあれはどうだったっけ。でもなんかでもあれって大江山へ行くやつじゃん。
あそうか
確かえそうじゃん。大江山のスキー場行くんじゃなかったあれ。
違う違う今関鍋じゃないわあっちの方ですよ。
えあっちの豊川の方行くんだったっけ。え
なんか朝5時何10分集合とかで書いてあって、あ無理とかで、あ無理とかで
それは無理ですね。
体験フェアはね、KTR 体験フェアはあれでね、北近畿丹後鉄道のホームページにも、
うん、
一応チラシっていうかあれですね、案内が載ってますね。
うんうんうん、うん、
はい、場所はチラシは PDF はちょっと見れる、うん、ね。そう。だから西駅の、
うん、
なんだっけ。西駅の近くの市営駐車場に車止めてもらうか、
うん、
電車で来て駅に歩いていったらやってるよ。
あそうそうそうそうそうそうそうです、
ね、あのロータリーとかに止めないでね。
そうロータリーには止めないで ね、
う
ん、
そうですね。
ダメよってやつですね。はい、はいはい、ということで、
はい
本日ご用意したネタは以上でございます。
としたニュースで見てないから、
はい、
うろ覚えないけど、
はい、
センター試験ってずっとやってるじゃないですか。
はいはいはい、
ね、国語の平均点が100点を割りましたって。
はぁ
200点満点なのよね、国語って ね200点満点なのよ。なんか平均点が90何点とかやったんやけど、すごいと思わない。今までってその世代的にさ、三人さんとか私の世代でさ、
うん、
そのいわゆる共通一次だったり、ね、センター試験だったりって、はい、なんか150点ぐらいが平均点やったような
気する
んやけど、
うん、
ええって200点満点で100点いかへんのって普通のテストで言ったら100点満点中の50点やんか平均って。
そうそうそうそ
う、ってそれってなんだって
だよな、
びっくり、びっくり。だから普通の他の科目はちょっと知らないけど、
うん
うん、でなんかチラッと ニュースネットのニュースで見てね、
うん、
びっくりしちゃう。
俺がね共通一次受けた時の国語は、うん、何だったっけな、なんかもうほとんど裏覚えで怪しいんだけど、うん、選択科目で、うん、漢文取ったの覚えてんだよな。
だから違う違う、200点満点なんだけど、だから大問で4つか5つになってて、で後ろ2問分か何かをその漢文だったり古文だったりなんか選ぶ
でしょ、選ぶでしょ、うん、ねえ、なんか俺の漢文でやって、うん、で漢文で点取れたんだよな、うん、
漢文はね硬い、あの理系でも漢文やれとかで言われるし、うん、だけどそう50点100点満点
で100点満点で
50点切れるって、どういうことしかも国語やんか、うん、どうなんこれ、
どうなんだろう。だから俺子供によく言うんだけど、うん、国語ができないやつは、うん、数学だろうと理科だろうと、うん、社会だろうと点数取れないからねって俺言うのね。
そうだよね、
うん、全ての基礎、はい、基礎が国語だからね、はいはい、国語の文章解読力が長いがないやつは、うん、どんなテストを受けたって点数取れないから、うん、国語だけはしっかりやれって言うんだけど、
うん、そうだよね、そうそう、算数の点数上げようと思ったら国語やんなさいとかいうことだよね、うん、
普通にね問題式が書いてあって、それで回答書くだけじゃないじゃないですか。文章問題があって、はい、で文章問題を読んだ上で式を組み立てていって、うん、で答えを出さなきゃいけないから、そう、ね、結局文章をねその読む力がないやつは、うん、どんなやつでもねテストでもね点取れないんだって。
ほんで、ね、式書くときも説明せなあかんからさ、
そう、
ね、こう順序よく書くとか、
う
ん、そういうのって国語の力ですよね。
力ですからね、うん、からそれをね坊主に言うんだけど、あのアホたらほんま国語の点数伸びへんわお前。だから去年のこれ12月にはな、はい、我が家にはサンタさんじゃなくて雷さんが来たんやんか
天気悪かったね、
ごつ天気悪かったんや
それはあかん
ね、大荒れやったね、うん、俺の家の周りだけ、ほんまにね。ですね、ね、お子さんおられるね、はい、リスナーさんもただおられると思いますが、うん、やっぱりね、小さい時から国語ですよ、うん、とにかくどんなんでもいいから本を読む、別にその難しいね、その昔からあるその日本文学代表する、ね、書物とかね、うん、そんなんじゃなくてもいいんですよ。とにかく子供が興味を持っているような本、活字の本ね、
はい、漫画は漫画で読んでもいいけ ど、
うん、いいけど
それはそれで、ね、うん、普通の本をね、
そう、で小説ね、うん、とかああいうその今流行りのね、まあ、ベストセラーとかさ、そんなんでもいいんで、そういう本をね読ませた方が絶対いいと思うな。
そうだよね、
うん、
俺小学校のさ6年生の時に読んだ本がさ、ちょっと前流行ってたけど、堀越二郎のゼロ戦やでわ薄っぺらでこれやったら読めるわとかね、さ読んでたよね小学校6年生で読む本かなとか思いながら、
うん、ですね、そういうような本を、うん、何でもいいんですよ。
いや図書館にある本で、うん、あ図書館というか図書室、うん、ね、読んでほしいなと、ね、
お前です
、ね、俺小学校の時って僕本当になんか図書室中の本読もうとかいう勢いで本読んでたよ。
あ、そう、
それぐらいのつもりやったよ、気持ちは。
あ、うん、俺ね図書室にある本って嫌いだったのよ。
あ、なんか面白くなかった、
うん、でね、うん、特に中学校の時にハマったのがね、うん、そういう第二次世界大戦を題材にした小説、は
いはい、うん、あ、読んでたよ、そういうのに近いの、うん、
あれにはハマって、あれを一生懸命読んでたよね。
山本五十六とかさ、
そうそうそう、
まあ極端なあれだけど、大空の侍、俺中学生が読む本かこれとか思いながら、そう、学校持っていて読んでたよ、図書館とか
で本屋で買ってね、
うん、そうだね、買ったりとかね、
買ったりとかね、でその後に司馬遼太郎の龍馬が行くを読んだり、うん、ね、うん、司馬遼太郎シリーズ読んでみたり、うんうん、 してましたよね、中学高校入ってくるとね、高校入ってきたら中学校
もう中身全部忘れましたけど、18史略とか、三国志とか、
そう三国志も読んだよ、
その小説のやつね、うん、そう、うん、読みましたね、吉川英治かあれは、
俺ね、あれ、うん、高3か大学1回生の頃かな、うん、三国志の翻訳本、
まあはい、うん、三国志演技かな、もしかした
ら、うん、を読んだよ、うん、それがさ、うん、結構分厚い本なのに、うん、A4 番ぐらいあるんだよ、
はい、
細かい文字でさこれ俺はこれ読み終えるんだろうかと思いながら読んだよそれ、
うん、
確か
なんかね、あのわけ分かんなくてもいいから本読めとかって思うね、
うん、そうそうそうそう、
哲学書とかわけ分からずにハマったことはだよ、何書いてあんねんこれとか思いながら、
ね、確かね、ですんで、あの何でもいいんで、はい、とにかく活字を、ね、読んでいくっていうのは大事ですよ、うん、
あの新聞読まないやろ、あ、子供って、
そうそうそうそう、そう新聞でもいいんだよな、
まずはテレビ欄でな、うん、で次三面記事で、ね、うん、ね、あの見出しだけでも読んでほしいけど、
ね、あの俺がね学校の先生に言われたのは、うん、社説ってあるじゃないですか、
あ、はいはい、
あれを読めって言われたの、
あの高校の時はそうだった、
うんうん、
あの試験に出ます、
そう、社説を読め、うんうん、で朝日新聞じゃなかったんだけど、
うん、
ね、朝日新聞はね、その、うん、ね、試験大学の入試に、ね、使われるからっていうのでね、あれですけども、あのうちは読売だったんだけど、でもね、いきなり読むとさ、ちんぷんかんぷんなんだよな。
それは一日だけ読んでもね、そうだと思う。だから毎日やっぱり見ないと、
ね。毎日ああいうところ読まないといけないのよね。あと、あと、なんだ、一面の下の方にね、なんとかなんとかっていう、こうね、はい、コラムみたいなのがね、書いてるじゃないですか。はい、ああいうのを読めとかね。やっぱり確かにああいうのを読むと文章力はつくだろうなと思うわ。
読めない字を辞書で調べたりとかさ、うん、したのにさ、うん、うちの子供、あの読めない字があったら、うん、パソコンで調べるからとか言う、とか辞書見ろ辞書そう、基本が分かってない人間が道具だけ使えたってしゃあないやろっていう、
最近はね、うん、電子辞書ですよ、
だけどさ、中学生電子辞書、
そうそう、びっくりするよね、うん、まあまあ、
うん、まあいろいろ、はい、
余談を
話しちゃいます、
ね、ごめんなさい、まあまあまあ、
はい、
ということで、457号ですね、お開きにしたいんですが、はい、次週は14日、おバレンタインだ。
あんまり関係ないけど
、ね、世間はボランティアなんですけど、ボランティアはバレンタインなんですけども、はい、ほとんど興味がないという、
あんまり関係ないですけど、
このおじさんたち、はい、ほとんど興味持っておりませんが、
あのそうやん、チョコレートって食べる？
ちょびっとはね。
あ、本当？
ちょびっとだよ、ちょびっと
か。だから普段チョコレートって食べない？
うん、食べない、食べない、普段は食べないよ、う
ん、なんかね、あのいただき物とかがあったら、うん、ふーんとかって思うけど、
でちょっと食べるぐらい で、うん、自分で買ってまでは多分ね、
買わない、
ね、最近はね、食べなくなった、でね、昔はね、どこに、だからほら、あやとか行くたちが、あいまいみーやってた頃はよく買って、うんうん、で、いちご味のチョコ
持って行ったり、ね、
そう持ってて食べたりしてたんだけど、うん、はい、うん、ここ数年、うん、自分でチョコを買うということがほとんどないですね。で、あの、まあまあ、この間も、いつだったかな、番組で言ったかもしれないんだけど、またね、甘いものがね、食べれなくなってきた。
食べれなくなったんだ。
うん。もう、うん、胸いっぱいになってくるみたいな。うん、某カフェ、
はい、
某カフェのココアなんて飲めたもんじゃないの濃いんだもん
別に砂糖入ってるわけじゃないと思うけどね、
濃いん、うん、もうココアの味が濃すぎてさ、はい、俺には、
うん、ココアのアメリカンで
料金マシになるから
なんで薄くすんのにお金高いの
いや、あのね、今日は使うココアの素は一緒で、
はい、
お湯の量がだいたい 1.5 倍ぐらいになるからね。
それ普通おかしいよな。なんかちょっと普通と違う。そうそう、水足してますっていうことで、水増しや
な。そう、元だけ中途半端に残っても困るんで、うん、まあ言ったことあったんだ、うん、これ 1.5 倍ぐらいしてくんないとかって、うん、割り増し料金いただきますよ。うそー。
お湯の分割り増しちゃって。
そうそうそうそうそう。俺にこのまま飲めってか言うたら、そうですとか言う、うん、とか言う、うん、2回チャレンジして2回ともダウンしました
からね。やっぱ飲めない、うん、あ、そう。
1回はホットで1回はアイスでやったんだけど、うん、あのね、ちょうど沖に帰る前にアイスチャレンジしたのね、うん、その日のだから、うん、出発の昼に、うん、はい、もう夕方まで胸にね、ココアが鎮座したからね、うん、あ、そう
胸が強行して
る。でホットを飲んだ時も、うん、もう夕方まで胸にココアがこう居座っててですね、うえらーとか思ってダメだみたいな、あの2戦2敗しておりますので、うん、もう3回目はないからねって言ってんだけど
そうだね。
もうだからもう本当にね、うん、甘いものはダメになってきましたね、だんだんね、
うん、うん、だからね、なんかそう買って食べるとかにはないよね。
ないないないない。逆にね、和菓子系の甘いものだったらまだマシかな、
う
ん、
ああそういうことか、
うん、
はい、
例えばかりんとうとかね、
うん、はい、同じところないけどね、はい、
かりんとうとかだったら、まあ、もちろん一人でさ、あの一袋全部一気に食べないよ、
ね、まあまあそうそう、だから一かけ二かけぐらいで
やったら、まあまあそれでいいかなみたいな ね、うん、感じなんだけど、
そうね、
うん、まあ、なんせね、だんだんまたね、再びね、甘いものが食べれなくなってきましたね、うん、だんだんね。ですんでね、多分ね、俺今だったらね、例えばショートケーキ、
うん、
食べろって言われたら、うん、多分俺ブラックコーヒー3杯ぐらい飲むかもしれないよね。
あ、そうなの。いや、ああ、そうか、そうか。
あのショートケーキ1個に対してね、はい、
うん
うん、いつだったかな、
うん、
だから某カフェで、
はい、
もう無理やりだよ、だからお土産のチョコレート食べさせられたんだけど、
うんうん
うん、おかわりしたもん、あれコーヒー
消化できず
もうね、
うん、
口の中にチョコレートが残るんだ、ごっつうこと、うん、
はい、
でどうも耐えられなくなって、
うん、
おかわりって、うん、だからね、ダメだな、もうな、
どうかな、
うん、
うん、だよね、
うん、そうそうそう、だから全然、だから最近ね、チョコレートなんて興味を失ってきましたね、
うん、
うん、
ね、
はい、昔だからね、いちご味のチョコレートとか食べたかったんだけどね、食べてたんだけどね、もうダメだな
まあでもそうね、無縁だけどバレンタイン
そう、
うん、
14日
ですよ、
そう、はい、14日に更新します、
はい、
収録更新です、はい、うん、まあ何もないと思うから多分、うん、そのままだと思います。
はい、
はい、ということで、このね、週末冒頭でも言いました、舞鶴地方、まあ、前だけじゃないか、日本中かな、大きな寒気の中にね、すっぽりと包まれましてですね、はい、関東でも大雪がね、
降るらしい、
らしいというね、うん、まあ、まあ関東の方の大雪っていうのはここらでいう、あ、この程度かっていうのが大雪なんで、
うんう
ん、まあ、それでもね、あんだけ怪我人もね、前回もたくさん出たし、交通は麻痺するし、
まあ、うん、まあ、麻痺すると比べたら東京人多いから
ね、
怪我するやろ、
ね、
しゃあない、
しゃあないだろうなと思いますけど、まあ、ね、もしね、ご予定ある方おられましたらね、はい、早め早めの行動でね、余裕を持って動いていただきたいなと。それから、徐々にいろんなところでね、インフルエンザの話を聞き出しました、
はいはい、
この1週間の間に、
はい、
ですので、十分ね、健康管理は注意していただきまして、暖かい春までね、うん、過ごしていただきたいなと思います、はい、ということで、お届けしてまいりました M チャンネルフロム舞鶴ナンバー457号をお開きにしたいと思います。今週皆様のお相手をいたしましたのは私三人さんと
怪しい会社員でした、
はい、最後に、この曲を聴いてお別れしましょう。 Q で Don't Say Goodbye。
君の目が寂しそうで僕は目をそらしてた。作り笑顔などいらないよ。走り出す窓の外、遠ざかる思い出が優しい涙を運んでくる。片付かないアンサー、踏み出せないままで流れる時と流されてた日々。